今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙、9章、23節から、28節、新約聖書の411ページ。拝読します。このように天にあるものの写しは、これらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは真のものの写しに過ぎない。人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったのですからです。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げ、罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。では一度限りの捧げ物と題してメッセージを伺います。
ただいまヘブライ人への手紙9章の23節から9章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。始まりの23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。このように天にあるものの写しは、これらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。天にあるものの写しとか、天にあるもの自体というような言葉が出てきます。こう言われますと、とっさには何のことが話題になっているのかわからないで、少し間をついてしまいます。この天にあるものの写しというのは、エルサレム神殿と、そして当時そこで盛んに行われていた神殿礼拝のことを表しているのです。今日のこの箇所だけ聞いていますと、この写しというのが神殿だというふうにはすぐに気づきにくいのですけれども、実はこの同じ言い方がすでに8章の5節のところに出てきていました。で、その8章の5節のところを聞きますと、天にあるものの写しというのは神殿礼拝のことだというのが、よくわかるのです。8章の5節をお読みいたします。この祭司たちは、天にあるものの写しであり、影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとしたときにお告げを受けた通りです。神は、見よ、山で示された型通りにすべてのものを作れと言われたのです。祭司たちが天にあるものの写しであるものに仕えている、そういうふうにここに言われていることから、この天にあるものの写しが神殿、そしてそこで捧げられる礼拝のことなんだということがわかるんです。モーセが実戒をいただいたとき、同時に神様からこういうふうに礼拝の場所を整えるのだというふうに 設計図を示されて、そのように神殿を作っていく。そして祭司たちがそこで礼拝を捧げる。でそれが天にあるものの写しで行われる礼拝です。でこの、天にあるものの写しっていうのは神殿ですが、神殿の礼拝では傷や欠損のないお牛であったり、親煮であったり、あるいは羊であったり、鳩のつがいが生贄の捧げ物として捧げられていたということが知られています。でこれらの捧げ物というのは、それを捧げた人が一巡りの時の間に犯した罪と過ちを神様の前に言い表して、本来だったらそのお詫びの印として自分自身が血を流し命を捧げなくてはならないのですけれども、しかしそうするとその人はもう生き続けられなくなってしまうので、犠牲の動物の血を自分の身代わりとして捧げたのでした。ですから動物の犠牲は贖いの供え物というふうに呼ばれたわけです。贖いというのは身代わりという意味ですから、動物の犠牲がその人本人の身代わりとなって捧げられていたわけです。でそういうふうに動物の犠牲が捧げられていたというその営みが23節、今日の9章23節のところに語られていることの下敷きになっています。つまり天の聖女を かたどって写しとして作られている地上の聖女では、毎年また毎日生贄の血が供えられて、人間の罪の取りなしが祈られていたわけです。そして今日のところに語られている事柄っていうのは、そういう地上の聖女で繰り返し行われていた人間の大祭司による取りなしの礼拝というのとは別にです、もう一つさらに人間の大祭司よりも優れた大祭司、このヘブライ人への手紙の中ではメルキゼデクのような大祭司という言われ方もするのですけれども、そのメルキゼデクのように始めも終わりもないただ一人の大祭司によって天上の神様の御前に捧げられているより勝った礼拝と捧げ物があるのだということが今日のところに語られている事柄です。24節を読みますと、こんなふうにそれが言われます。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。キリストが誠の大祭司として天にある神様の御前に現れて、そこで取りなしの捧げ物をしてくださっているのだ、そういうふうにここには述べられているわけです。ですからこの24節で言われていることというのは、地上ではなくて天上のあの神様の御前で直に生贄が捧げられ、そして神様がその捧げ物を全く清い傷もしみもしわも何一つない完全な捧げ物として受け入れてくださったという情景なんです。今や私たちのために神様の御前に立ってくださった、そういう誠の大祭司キリストが神様の前で完全な捧げ物を捧げ、私たちの罪のお詫びの印としてご自身の血を流してくださった、そういう事実をこのヘブライ人への手紙の著者は私たちに今日のところで語っています。でこういう主イエスキリストの犠牲というのは、これが永遠の神様の面前で捧げられているものですから、一回限りのもの、永遠のものとなっていくわけです。 まあ、別な言い方をしますと、神様がここにいる私たちも含めて人間一人一人をご覧になるときには、実は永遠に天上で捧げられている神イエス様の犠牲越しに人間一人一人をご覧になってくださるということになります。主イエスが取りなしの血を流してくださっている、それは永遠に通用しているものですから、私たちはそういうふうに神様の前に取りなされているものとして神様から見ていただくようにされているのだ、そして取りなしを受けているものとして神様の憐れみと慈しみを豊かに受けるようにされているのだと、この手紙は私たちに語ってくれています。地上で人間の大祭司が捧げる捧げ物というのは決してこれは永遠のものとはなりません。例えです、心の底から自分の過ちや失敗というものを悔いて捧げ物をする、そしてまたそういうふうに捧げられたものを受け取って神様の前で、これ犠牲として供え物にするのだと言ってもです、私たち人間というのは時の流れの中で繰り返し繰り返し失敗をするものだからです。同じ失敗繰り返すなっていうのはよく私たち地上の生活の中で耳にする言葉ですが、しかし神様の御前、永遠の神様の御前にあって私たちはですいつも同じ失敗を繰り返すようなところがあるんです。でこのことは私たちが自分自身のありようを振り返ってみれば、まあ、すぐに、分かるだろうと思います。礼拝にやってくるときに私たちはこの教会堂でこの場所で神様の御前に立ちます。でそのときにいつも感じることというのは、過ぎた1週間あるいは、1月であったり半週であったりするかもしれませんが、そういう、限られた時の間であっても私たちはいつもどこかで神様のことを忘れて神様抜きに生活をしてしまったということだろうと思います。礼拝にやってくるときに神様、私は1週間の間いつもあなたを忘れずにあなたと共に過ごすことができました、そういう報告を携えて礼拝に来る人はおそらくおられないだろうと思います。私たちは誰であってもです、神様のことを忘れ神様抜きで生活をしてしまう、これはキリスト者であってもあるいは牧師であってもそういうところがあるのです。そして、自分の思いだけで自分の思いに任せて生活をしてしまって、その中で隣人のことを大変恐ろしく感じたり、あるいはどうしても許せないというふうに、感じてしまったりする気持ちが何ともざわついてしまって辛い思いで生活するというようなことも私たちの人生には起こりうることだろうと思います。でそれはどうしてかというと神様を見失っているからなんです。この世の人間関係というのは神様を抜きにして相手と自分との事柄だ、そう思っている直接の結果として私たちはその相手を憎んだり恐れたり、そんなふうな思いを経験するんです。もしもです、神様がいつもこの私と一緒にいてくださるのだということを本当に私たちが分かっているのであればです、たとえ相手が自分にとって悪いことをしたとしても、この私の上にも神様がいるように、あの相手の人の上にも神様がいる。そして、私がどんなに相手のことを憎む、そういう思いを持つとしても、この私は許されているんだから、神様もあの相手を許そうとしておられる。そしたら、この私はどういうふうに生きたらいいだろうかってことを考えざるを得なくなるんです。そして、 相手に対する憎しみだったり恐れだったり不安だったり、そういう辛い思いの中にすっかり閉じ込められてがんじがらめにされるということがなくなります。辛い気持ちや思いの中にすっかり沈み込んでしまうときには、私たちは実は相手と自分と思ってますが孤独なんです。そしてその孤独の中で、実はこの私を支えようとしてくださっている神様の温かな御手というのが見えない状態の中に置かれてしまっています。神様がいつもこの私の作り主として、また世界の作り主として、人間一人一人と共にいようとしてくださっている。そしてそういう神様の御心が本当なのだということを分からせてくださるように、主イエスキリストがこの世にやってきてくださり、私たちとも共に歩んでくださっている。そしてそんなふうに私たちと共に歩んでいく過程の中で、私たち自身が大変孤独で、また危険極まりないところがあるものですから、主イエスがその犠牲となって血を流し命を捧げてくださっているんです。そのイエス様の犠牲というのが、実は十字架はこの地上に立ちましたけれども、実はあれは天上の神様の前で持たれている永遠の礼拝の捧げ物として、傷もしわもしみも何一つない完全な捧げ物として捧げられた取りなしの犠牲であり、取りなしの父親だったのだということが今日のところには語られているわけです。ですから永遠においては、もう実は私たちの取りなしが間違いなく捧げられているんです。ところがそうであるにもかかわらず、私たち人間というのはこの地上で時間の中を過ごしているものですから、この地上を生きていく中ではしばしばその永遠の取りなしがあるということを忘れてしまうんです。これは牧師であってもそうですし、人間の大祭司であってもそうです。ですから私たちはこの地上ではイエス様の贖いということを一回聞いたらもうそれで分かったというのではなくて、繰り返し繰り返し聞かされるようなことになるわけです。私たちは思い出すその取りなしというのは永遠の取りなし、一回限りの取りなしなんですが、私たちはこの地上を生きていく中で繰り返しそのイエス様の取りなしを思い出させられなくてはならない、そんなところがあります。私たち人間の側には時間の中で繰り返しイエス様によって取りなされているのだということを思い返して生きていく、そこに地上の私たちの信仰生活というものがあるわけですが、でも私たちが自分の人生の中で何十回何百回あるいは何千回かもしれませんが、イエス様がこの私のために十字架にかかってくださったのだということを聞かされても、それは実際には何千回も行われているわけじゃないんです。ただ一回限りのイエス様が神様の前で捧げてくださった永遠の犠牲があるのだということを知らされる、大元の出来事は一回限りです。私たちの身代わりとなって主イエスが神様の前に立ってくださった、そして私たちの罪のお詫びの印としてご自身を捧げてくださった、それが十字架の出来事です。私たちの信仰生活というのはすべて主イエスキリストが神様の前に立って流してくださった贖いの血によって清められているというその事実のもとに、全ての信仰生活が織りなされていくんです。主イエスの十字架の犠牲によってこの身を贖われた、身代わりとなっていただいた、そして罪の許しのもとに生きるようにされているというキリスト者たちには、その事実から生じてくる、ある性格のようなものが 一人一人の上に現れるようになってきます。それはいつも十字架の上からの光によって照らされる生活を送る中で、私たちキリスト者に追い育つキリスト者らしいキャラクターと言ってもいいかもしれませんし、あるいはキリスト者らしい香りが私たちに与えられてくるというふうに言えるかもしれません。どんなふうな性格が生まれてくるか。まずキリスト者はです、自分自身の思いや考えを絶対視するというようなあり方から次第次第に離れていくようにされます。普通の人間というのはそうではありません。この世を生きている多くの人が自分の考え方や物事の理解は正しいのだそう思って、そしてそのことによってぶつかり合ったりいがみ合ったりするようなことが起こります。で、キリスト者だってもともとは人間臭いところがありますから、そういう人間臭さを全く持ち合わせていないのではありません。私たちだって天使のようなものではなくて、自分の考え方、自分の思いが正しいと時には思ってしまう。そしてそういう思いを先立たせて衝突をしてしまったり、あるいは苦しんだり悲しんだりすることもありますけれども、そういう自分自身の理解や考え方が最終的な絶対法廷にはならなくなっていく、そういうあり方がキリスト者の中には次第に育っていくんです。で、どうしてそうなるのか。それは本当の正しさ、本当の正義が自分自身の理性とか自分自身の思いの中にあるのではなくて、そうじゃなくて本当の正しさというのは神様ご自身のみがご存知だということに少しずつ思いが開かれていくようになるためです。キリスト者は信仰生活の中で自分自身が絶対だという思いからは解き放たれていくようなところがあるんです。そしてそういう一つの性格とともに、ちょうどこれはコインの裏表のような関係にあると言ってもいいかもしれないのですが、自分の正義が絶対的なものではないのだということを知るにつけです、今度はでは本当の正義とは何なのだろうか、そういう思いに心が向くようになって、神様の本当の御心を知りたいという願いが心の中に強く刻すようにもなってきます。自分自身が考える正しさが実現するということよりも、神様が求めておられる正しさが実現されるようになるために、そしてまたそのことに自分が仕えることができるようになるために、祈り求めつつ御言葉を慕うというようなところが生まれてくるんです。もし許されるのであれば、神様の正義が実現されていく、そういう中に自分自身も用いられるものとされたい、自分もその神様の正義の中を生きるものとされたいという願いが生まれてくるようにされます。で、神様はこういうキリスト者の願いや憧れを決して軽んじられません。最後には神様のなさりようがすべて私たちにも理解できるようになる日が備えられているんです。で、それは誠の大祭司であり、私たちのために取りなしの技をしてくださった救い主である主イエスが私たちのもとを訪れてくださる。で、その時に私たちは自分がどんなふうに神様の御業の中に用いられ、また神様の正義の中に置かれているかを知るようにされるんです。28節に語られている言葉を心に留めたいと思います。キリストも 多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。私たちは普段、主イエスキリストというのはこの私のために十字架にかかってくださっている方だ。そしてキリストの十字架の上から私の上にも光が差してきていて、私の惨めなあり方を照らし出して罪から離れるように教えてくださるのだというふうに考えがちだろうと思います。でも実は主イエスキリストという方は私たちの過ちと罪を明るみに出されるだけの方ではないんです。ご自身の死の苦しみをもって確かに私たちの罪をあがなってくださった、私たちの罪を清算してくださった方として、もう一度二度目に私たちのもとを訪れてくださる、そしてあなたは私と一緒に生きるものなのだと、そういうふうに宣言をしてくださるんです。あなたは今実際に私と共に生きるものとされている、そうおっしゃってくださるんです。そしてそういうキリストの呼びかけに励まされ慰められ生きる人がこの地上に満ち溢れることを神様は願ってくださっているんです。ですから私たちキリスト者がここで礼拝を捧げたり、一人一人がキリスト者として生活していくということは、実はこの世界全体にとって誠に願わしいことなんです。日本の社会では残念ながらそのことを知っている人はまだ多くはありません。多くの人は人間の思いが実現すればそれが人間にとっていいことだと思いながら、私たちの社会は多くの人が生活をしています。しかし私たちの思いというのは決して本当の正義ではありませんから、結局人間の思いを実現するんだと思って生きる人は本当に清らかな人生を過ごしているとは思えなくなっていくんです。そして最後は自分の死によって全てが終わってしまう。なぜなら命というのは自分の思いが実現するステージだと思っているからです。しかしそうではないんです。主イエスキリストが私たちのために身を捧げてくださっている、この私をあがなってくださって本当に清らかな、そしてこの人生が生きてよかったと言われる人生として生きることができるように私たちに伴ってくださっている、そのことに慰められ勇気を与えられ生きていく人たちがこの地上にいるということは、確かにこの世界全体にとって必要なことだし、また本当に尊いことだと思います。私たちはそういうものとして、たとえ人数が少なく感じられるということがあるとしても、神様の前に生きるようにされています。主に伴っていただいて、そして本当に清らかな、正しいものとして生きていいのだという約束があることを覚えて、御言葉に照らされ支えられながら、また御言葉を求めながら、ここからなお歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、天にあるものの写しであるその神殿で大祭司が盛んに過去の自分の過ちについてのお詫びの捧げ物を捧げていたときに、主イエスキリストが永遠にわたって私たちを罪から解き放ち、そして本当に清らかなものとして生きる、その生活を与えてくださる天の聖女において、より勝った清らかな完全な捧げ物を捧げてくださったのだと、ヘブライ人への手紙の著者は私たちに語りかけます。私たちは本当にそんな清らかなことがあるのだろうかと不思議に思いますけれども、しかし主イエスが確かにあなたのために十字架にかかったのだとおっしゃってくださりながら、いつも私たちの生活のどこかに佇んでいてくださり、そして私たちと共に生きるように招いてくださることを 感謝いたします。どうか主に伴われ、また主から慰めと勇気と力とを与えられているものとして、私たちがこの地上の生活を終わりまで精一杯に生きるものとさせてください。私たちがどんなに弱く、またどんなに惨めに、どんなに小さく自分を感じるときにも、そのようなところにも主の恵みがあり、またあなたが確かにその小さいものを本当に覚えて大事に持ち運んでくださっていることを、いよいよ深く新しく知るものとさせてください。そしてどんな困難に出会うことがあっても、なおあなたの憐れみと慈しみが途絶えることがなく、この私を包み、またこの世界を包んでくださることを知るものとして、私たちが新しく力を与えられ歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。